ありがとうございました。それでは早速ですけれども、聖書の箇所を拝読いたします。今日の箇所はヨハネの福音書は第13章の1節から15節です。イエス様のご生涯でとても有名な出来事です。弟子の足を洗われるキリストについて今日学びたいと思います。ヨハネの福音書は第13章の1節から15節、少し長いですけれども拝読いたします。さて、杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を上らぎる者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりましたか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのはよい。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方とするように、私はあなた方に模範を示したのです。一言だけお祈りをいたします。天のお父様、私たちは今日弟子の足を洗われるイエス・キリストについて学ぼうとしております。聖霊が御言葉を祝福してくださり、お一人お一人の心に届きますように、そのためにこのものをお清めください。御手に委ねて主イエス様の尊いお名前によりましてお祈りいたします。アーメン。今読みましたように、イエス・キリストは弟子たちと最後の食事をしておられるときに弟子たちの足を洗われました。その直接の動機は食事の席で誰が一番偉いかと議論していたからでございます。イエス様は主賓席から立ち上がり、 上着を脱いで手ぬぐいを腰にまとい、たらいに水を入れて弟子たちの足を洗われました。足を洗うということはしもべのすることですので、ペテロは主よ私の足を洗われるのですかと言いました。するとイエス様は、私がしていることは今はわからないが後でわかるようになりますと言われました。そして足を洗い終わり、また上着をつけて再び席についてから言われました。私があなた方に何をしたかわかりますかと言われました。イエス様はこの宣職で何を教え、何を示されたのでしょうか。それを四つ簡単に学びたいと思います。まず一つのこと、変わらない愛を示されたということでございます。一節から二節を見ますと、さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカレテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたとございます。イエス様はイスカレオテユダが自分を裏切ること、シモン・ペテロが知らないということ、また弟子たちが全部自分を見捨ててしまうということを知っておられました。自分だけ取り残してしまうということを知っておられたんですが、弟子たちの足を洗われたわけです。そのように裏切る者、否定する者を知っていながら足を洗うことによって、ご自分の彼らに対する愛は変わらず、また無条件であるということをここで示されたわけでございます。イエス・キリストはこのように私たちを変わらない無条件の愛で愛してくださっているわけです。私たちは愛するにふさわしい人を愛すると思います。しかしイエス様は愛するに値しないふさわしくないものを愛してくださるわけです。人間の愛とイエス様の愛は違うわけなんですね。そのことを示されたわけです。あなた方がどのようにしようと、私はあなた方を最後の最後まで愛しているんだよということを、足を洗うことによって示されたわけですね。イエス様の愛は変わらない、どこまでも絶対的に愛される愛である。それはあの十字架によって明らかにされていると思います。イエス様は自分を十字架につけ 罵っている者のために十字架にかかりながら、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと、彼らの許しのためにお祈りになりました。このような絶対的な変わることがない永遠の愛、この愛でイエス様はこの世、私たち一人一人を愛されているということ、これは聖書の大切な教えであると思います。現在この世には悲しむべき大きな災害とか、あるいは不幸な死というのがございます。しかしもっと悲しむべきことは、神様に愛されているイエス・キリストは自分のために命を捨てるほど愛してくださっているという、この愛に対する無知、あるいは盲目、これがあるということは、ある意味でもっと悲しいことではないかと思うわけですね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、神は愛である、これは最も大切な神様のメッセージであるわけですね。しかしながら、神の愛が知られていない、神様に愛されているなのにそれが知られていない、こういうことは不幸なことだと思うわけですね。一昔前ですけれども、アメリカに年老いた母と一人息子が住んでいました。彼は母親思いで働いたお給料の中からいつもお母さんにお金を渡していましたが、戦争に行くことになりました。戦場から手紙は来るのです。でもお金がない、手紙は来るんですけれどもお金はない。母親は軍隊に入って息子は悪い人間になったんじゃないかと心配して、知り合いの人にその手紙を読んでもらいました。そしたらその手紙の中に小切手が毎回入ってた。彼女は小切手を知らなかったんです。息子はお母さんを尊敬し愛していたんですが、そしてお金を送っていたんですが、彼女は小切手を知らなかったんです。このようなね、神の愛を受けていながらそれに対して盲目であり無知であるということは、現在この世における非常に不幸なことだと思います。私はもちろんクリスチャンになるまで神は愛であるということは全く知りませんでした。救われて初めて神の愛は人間の愛と違う無条件で絶対で永遠のものであるということを教えていただいたわけです。イエス様はここで自分の弟子たちが全部裏切り自分を見捨てることがお分かりになっていたんですけれども、彼らの足を洗われたんです。最後の最後まで愛を示されたわけです。私があなた方に何をしたか分かりますかと言われたときに、イエス・キリストは ご自分の彼らに対する変わることのない愛を示されたわけでございます。今日私たちを覚えたいと思います。私たちはたとえ人に受け入れられなくても、愛されていなくても、一人ぼっちであっても、神様に愛されている。私の目にはあなたは高価で尊いと言われている。神様に愛されておられない人はこの世に今一人もおられないんだということを、私たちはもう一度覚えたいと思うわけです。もう一つイエス様が示されたことは、罪の贖いというものでございます。13章の3節から5節、イエスは父が万物をご自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。夕食の席、主賓の席から立ち上がるっていうことは、天の栄光の御座を立ち上がって人間になってこの世に来られるということを象徴していると言えると思います。また上着を脱いで手ぬぐいを腰にまとうということは、上着を脱ぐということはしもべになることを表していると言えると思います。そして足を洗うことは、十字架で贖いの血を流されるということを表していると思います。イエス様は神であり栄光の御座に座っていらっしゃるお方なんです。しかし私たちを愛し、私たちを救うために、その天の栄光を捨て身代わりになるために人間となり、十字架で私たちの罪を負い、尊い血を流し、私たちの罪をあがなってくださったわけでございますね。十三章の八節を見たいと思います。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。キリスト教の中心は、よく申しますように、贖いでございます。キリストの十字架は私の罪のためであった。神の御子イエス・キリストは私を救うために身代わりとなって十字架で死んでくださった。このことを受け入れるなら誰でも救われるわけです。それ以外のことは何もいらないんです。ただ個人的にイエス・キリストは私のために十字架で身代わりとなってくださった。あのカルバリー山の十字架は私のためであったということを受け入れる人は誰でも救われる。キリストはその贖いの技をなされるということを、この弟子たちの足を洗う、主賓の席から立ってしもべのように足を洗われたことによって示されたということを学ぶことができると思います。もう一つのことを示されました。それは私たちのための日々の取りなしということでございます。 このイエス様の日々の取りなしということは、2月23日の礼拝でも言及したことがございますが、ここでもそのことを学ぶことができます。13章の9節から10節でございます。シモン・ペテロは言った、主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた、水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。水浴した者という言葉がございます。当時家に招かれると、その人は家を出る前に水浴してから招かれた家へ行ったそうです。そしてその家に行きますと、その家のしもべが道で汚れた足を洗う、これが当時の習慣だったそうなんですね。ある意味で私たちはイエス様の十字架の贖いの血によって全体が清められたものであるわけです。私たちは血潮の贖いによくしているわけです。霊的に私たちは水浴したものであるわけですね。清いのです。しかしながら、神の御前、天国というものは全く清いところであるわけです。特に神の御前はそうであるわけです。私たちは罪が許され、神様に受け入れられておりますけれども、日々の歩みで罪の世で足元が汚れるということは当然考えられるわけでございます。罪の道、罪の世を歩みながら足が汚れる、私はそのことがよくわかります。私の足は洗われないといけないものだと自分でよくわかります。でも感謝のことに、イエス・キリストは今もこの私のために取りなしをし、私の汚れた足を洗い、そうして私を清く、傷なく、非難されるところがないようになるために、黙ってイエス様が私の足を洗ってくださってる、私が知らない間に汚れてしまった足をイエス様は洗ってくださってるということを覚えたときに、本当に心から感謝するわけでございます。ヘブル人への手紙の第7章の24節25節にこういうようにございます。ヘブル書の第7章の24から25でございます。ヘブル7の24、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、この意味はキリストは復活され、昇天されて永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。特に最後、キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。 愛する皆さん、もう一度イエス様の取りなしに感謝をしたいと思います。私たちはお互いに救われておるんです。義と認められておるわけです。しかしながら日々の歩みにおいて足元が汚れるのではないでしょうか。本当に神様の御前に立つために清く傷なく非難されるところがないものとされるために、イエス・キリストは今も黙って私たちのために取りなしの祈りをしてくださっているということは本当にありがたいことであると思うわけです。私たちが誰でもイエス様を信じているならば、どんな状態にあっても天国に入れていただく、これは間違いのないことなんです。これはそうなんです。しかしながらその中にイエス・キリストの十字架における流された恩賜だけではなく、今も私たちのために取りなしをしてくださっているということがあるということを私たちは覚えて皆を賛美したい思うわけです。もう一つ教えられること、それは人に使える模範を示されたということでございますね。ヨハネの第13の14-15でございます。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのはよい。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。キリストは神であられるのにしもべとなって弟子たちの足を洗われました。そこまで犠牲の代価を払って仕えられた弟子たちは食事の席で誰が一番偉いかというようなことを論じ合うことは絶対にできないんです。弟子たちは本当に自分たちの足を洗ってくださるイエス様を見て教えられたんじゃないかと思いますね。実物兄弟で恵みによくしたもの、贖いによくしたもの、イエス様によって足を洗ってもらったもの、その恵みに預かったものは互いに足を洗い合うべきではないか。そのことをイエス様はここで教えられたと思いますね。人間は本当に自己中心的で、一番でありたい、認められたい、そういう性質を持っていると思います。でも神であるイエス・キリストがこんな愛するにふさわしくない罪人の私を愛し、私のために命を捨て、私のためによみがえり、私のために今も取りなしをしてくださっているというこの恵みが教えられたら、私たちも互いに使い合う、この大切なことが教えられるんじゃないかと思うんですね。絶対に第一に覚えないといけないのは、神の御子であるキリストが私の ために死なれたということを認めて告白することだと思いますね。イエス様は私のために死なれた、そのことを告白するということですね。そうして救われると、今度イエス様を自分の心の王座にお迎えすることだと思いますね。キリストが私の罪のために死なれたということをただ頭で知り、また心で信じるだけじゃなく、イエス・キリストを王として主としてお迎えする、私たちの生活のコントロールルームにイエス様をお迎えする、そうした時、神の聖霊は私たちをへりくだらせ、喜び感謝を与えて使えるようにしてくださるんじゃないかと思うんですね。御霊の実、そういうものが与えられると思うわけですね。イエス様は弟子たちの足を洗われてから言われました。私があなた方に何をしたか分かりますか。私たちはキリストがこのように私に仕えてくださったということを通して何が教えられるでしょうか。本当に神であるイエス・キリスト、しかも罪人であるこの私、神を罵り神を否定してきたこんな罪人のために、神の御子が私のところへ来てくださり、私の罪を負い十字架で血を流し、その尊い血の贖いをもって罪を償い、葬られ三日目によみがえり、今も生きて私たちのために取りなしをし、足を洗い仕えてくださっているということ、このことを覚えたときに、私たちは本当に教えられ、仕える、足を洗う、こういうことの大切さが教えられるんじゃないかと思うんですね。足というのは一番汚れているところだと思います。その一番汚れているというところ、洗うということ、これはある意味で一番よく尽くすことではないかと思うんです。私は妻の母が同居していた時に、妻が足を洗っているのを見たことあります。実際に見たんです。彼女は母にしてたんです。それでも私は足を洗うっていうのは大変なことなんだっていうことを教えられたわけですね。イエス様はね、自分の親兄弟の足を洗われたんじゃないんです。裏切る弟子たちの足を洗われたんです。そんなことをする必要はありません。なのにイエス様は弟子たちの足を洗われたんです。それも誰が一番偉いかと議論し合っている、そんな弟子たちの足を洗われたんです。弟子たちはどういうふうに思ったでしょうか。ペテロが主よ、決して私の足をお洗いにならないでくださいというのは当然のことだと思います。でもイエス様は足を洗われたんです。そして言われたんです。私があなた方に何をしたか分かりますか、言われたわけです。私たちはね、神の子であるイエス様が私の身代わりとなって十字架で死なれ、罪をあがなわれ、神に受け入れられる神の子供としてくださり、 しかも続けて罪の世で罪の道で汚れた私たちの足を日々黙って洗ってくださっているということを覚えたときに、私たちは何が教えられるでしょうか。救急街道の時、まだ教会の集まりは30人ぐらいな時です。クリスチャンドクターの伊藤兄弟という兄弟がまだ30代でしたが来られていたんです。私たちの教会はプレハブの小さいもので、玄関のドアを開けるともうすぐ講壇が見えているんです。スリッパ履く教会だったんですね。その兄弟は、ね、淀川キリスト教病院に勤めていました。ある女性の患者さん担当になったんです。手術したんです。回復されたんです。もしよろしければ私たちの教会にいらっしゃってくださいと案内を渡してたんです。お元気になられて、その方は教会に来られたんです。なんと自分の主治医であるドクター伊藤が受付に立って、スリッパを自分の前に置いて、よく来てくださいました。その人言われました。涙出ました。足を洗う、イエス様は神の子なのに罪人の私のために足を洗ってくださる。イエス様は言われた、私があなたに何をしたか分かりますか。皆さん、私たちは何を教えられるでしょうか。イエス様の贖いの恩賜によくして清められた、しかも足を洗われたものとして、私たちが清く傷なく非難されるところがないものとなるために、イエス様は血を流し、今も足を洗って私たちのために取りなしをしてくださっているという、この恵みによくしたときに、私たちは何をなすべきだろうか。教えられるんじゃないかと思うわけです。私があなた方のために何をしたか分かりますか。お祈りをしたいと思います。父なる神様、神の御子であられる主イエス様が私たち罪人を憐れみ愛してくださり、罪と死から救うために天の栄光を捨て人間の姿になってこの世にお下りくださり、私たちの罪を一身に負い十字架で血を流し罪をあがなってくださり、それだけではなく今も私たちのために取りなし清めてくださっている恵みを覚えて心から感謝をいたします。私があなた方に何をしたか分かりますか。天のお父様、この恵みによくしたものとしてあなたに応えていくことができますように、そしてあなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。この御言葉を受け入れて御霊に 導かれて、お互いに仕えていくことができるようにお導きください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではお立ちいただいて、なすたまえ長宗を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、神様が心に語って導かれていることがあれば、お問いしましいたしましょう。救いのためでも、バプテスマのためでも、全てを捧げるためでも、何でも主が導かれていることがあれば、お問いいたしましょう。一節、なしたまえ長宗末尽く